今月からリニューアル移住企画上越に I ターン、 JCV 小林ゆかりです。今日は上越市本町6丁目の映画館高田世界館支配人の上野道成さんに上越エリアへの移住定住についてお話を伺います。お電話がつながっています。上野さん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
上野さん、今どちらですか？
映画館の方におります。
高田世界館、今館内どんな様子でしょうか？
そうですね、少しずつ気温も下がってきて、ちょうどいい雰囲気で皆さん映画ご覧になっていただいてます。
今も上映中ということですね。このコーナー初なので、はい、改めて上野さんが支配人を務めていらっしゃいます高田世界館、どんな特徴があるのかというのをこのコーナーをお聞きの皆さんにぜひご紹介いただけますか？
はい、全国でも珍しい、洋館仕立ての、映画館となっておりまして、また1911年明治44年に建てられた建物ということで、日本最古級の映画館として、今や全国的に知名度を持つ、映画館であり観光スポットでもありまして、最近では映画にも、映画のロケ地にもなったりしましたし、はい、テレビのですね、収録などにもよくお越しいただいているなど、本当にありがたい限りでいろんな方にですね、愛されるような、場所にですね、今も したいと思って、その努力をしているところでございます。
今まさにね、映画の上映が行われていますが、映画だけではなくていろいろなシーンにこの高田世界観を使いいただいているんですよね。
そうですね、音楽の、ライブもありますし、23日土曜日にも、音楽のですねライブも予定されております。
はい、実は上越市の移住インフルエンサーもしてらっしゃるんですよね。
そうですね、昨年度の事業でありますけども、はい、勤めさせていただきました。
実際上野さんも上越に U ターンされたということなんですが、
はい、
U ターンされては何年くらいになるんですか？
そうですね、2014年に戻ってきたので、7年ぐらいですかね。
そうなんですか。実際に戻ってこられて移住インフルエンサーとしてはどのような活動というかお仕事というかされたんでしょうか？
U ターンして戻ってきたということで、外から見た視点でですね、改めてこの街を捉え直すことができましたし、特に高田の街の良さっていうのをですね、改めて、実感して、それを発信したというふうな形ですね。
なるほど。実際にこう PR するとともにご相談を受けたこともあったりするんですか？
そうですね、相談という、ぎょうぎょうしい感じではないんですけれども、近くに立ち寄ってきてくれた若者が、こういうふうなことしたいんだけどとか、そういうふうな形でですね、お話伺うこともあったりしますけれども、
そしてこの地元に戻ってくる前は何年くらいこの地元は離れていらっしゃったんですか？
そうですね、合わせて8年間ぐらい横浜東京の方におりましたね。
そうですか。そこで何を学ばれてたんですか？
映画の勉強を大学でしていたので、それが大きな、目的の一つではありますけれども、一方で東京の下町っぽいというか、温かみのある町に暮らしていたので、その意味でその町から受けるこう印象ですね、そういったものを高田のいや上越の方にも向けることができたんです。町の体験というのがその期間に濃厚な形で行うことができたので、それが自分の町づくりの土台を作ったとも言えるかもしれません。
なるほどね。実際にその学生時代に町づくりについて学んで、それを東京で学ぶことによって、それがまた上越に戻ってくるきっかけにもなったっていう感じですか？
そうですね、高田は全国でも稀に見る地区だと思いますし、なんていうんですかね、温かみのある人々というか、そういったのが今もいろんな形で残っていたりするので、そういったところを大切にして、そういうことも発信できればなというところで、インフルエンサーの方でも投稿させていただいたりしましたね。
そうなんですか。いろいろなことを見ることができたと思いますが、何か気づいたことっていうのはありますか？
手つかずのいいものが残っていたりしますかね。例えば朝市もそうですけど、地元の人向けのマーケットじゃないですか、朝市って。
そうですね、
観光向けというよりかは、なんかそういうのが脈々と残っていて、そういうのがこの町の温かさとか、ぬくもりっていうのを表現してるなというふうには思いましたね。
町屋については やっぱり街づくりではこの上越高田は欠かせないと思うんですけど。
まあ、そうですね、うん、私自身町屋で生まれ育った、人間でもありまして、
そうなんですね、
まあ、その良し悪しについてもよく分かってるつもりです。つまり、まあ、今でこそ観光資源の一つとして、はい、まあ、上越市なのが町屋があることを PR していたりもしますが、うん、まあ、実際にこう住む人にとってみれば狭かったりとか、うん、暗かったりとか、まあ、そういったネガティブの部分がある中で、改めてその価値というのをですね、見定めるというか、
はい、
やっぱり住んだ人じゃないとわからない部分もあったりするので、いいばっかりではないんですけれども、うん、ただただその町屋っていうのが、まあ、時代に即さないものとして壊されていく一方ではもったいない、そういうふうな視点でもって、うん、こっちに戻ってきてからは、まあ、活動なども行っていたりしますね。
ご自身が実際にこう過ごされた町屋だからこそ、そこに持ついいイメージとこうマイナスなイメージと両方があると思うんですが、改めて勉強をする、町づくりについて勉強する中で、いろいろな、ね、分野があると思います、町づくりといっても、
はいはい、
その中でこう町屋にスポットを当てられた瞬間というか、あ、これはって思ったこうきっかけみたいなものってあったんですか？
まあ、その私がいた大学院っていうのは研究領域として、まあ、一部その建築っていうのを含んでいて、うん、
はい、
その時にその建築の構造が人に与える影響というか行動を、まあ、左右したりする、
はい、
そういったことを学んでいたりもしたわけですけれども、うん、まあ、雁木通りという、まあ、お互いが対面して住んでいるという空間っていうのは自然とこうコミュニケーションが生まれてくる、
はい、
巨大なこう集合住宅にみんなで住んでるみたいな、イメージであると思うんですけども、そういった部分が、まあ、近年ですね、まあ、コミュニケーションの取れないことによって、まあ、孤独になっていく人々が、はい、いたりするわけですけども、まあ、どんどんアパートはその細分化されて、部屋はどんどん細分化されて、
ね、
まあ、個別であることはとてもいいことでは、あると思いますけれども、うん、一方で個別化してしまうとそこのコミュニティから外れてしまうというですね、うん、まあ、マイナスな部分も、あるわけで、まあ、そういった意味で、まあ、みんなで寄り添い合って住むというですね、ことについて改めて注目が集まって、まあ、いいんではないかと、まあ、そういったことが特に私自身がその大学院に、入る頃ですね、東日本大震災があったわけですけども、
はい、
改めてその町が真っさらの更地になった時にどういうふうに町が復興していくかというと、やっぱり単純に個別の復興住宅を作るということではなくて、
はい、
コミュニケーション、人のそのつながりをもう巻き込みつつ街にしていかなきゃいけないんだ、うん、そういうふうなですね、建築のアプローチっていうのが、うん、まあ、その東日本大震災の以降でですね、ちょっと注目を集めていた、ということもありまして、まあ、そういったことを学生時代に洗礼を受けたというか、浴びてきたということもありますから、まあ、そういったことが、実は高田の町が自然な形でできているのではないかと、まあ、そういった価値をですね、改めて問いたいというか、うん、皆さんに、
知ってもらいたいという、
そういうことですね、原点としては。
そうですね、昔からあるこの作りがまた今なお求められている、そんな時代になってきているんだなというのを上野さんのお話を伺って改めて思いました。また現役世代の方がこう移住を考えた時には本当にお仕事も大きなこの選択肢の一つになりますが、お仕事についてはいかがですか？映画館の、ね、支配人というのはなかなかないお仕事かと思いますけれども、
まあ、私の仕事はかなり特殊な方だとは、思いますが、まあ、広く言えば街づくりでもあると、
うん、
言えますし、私自身も狙って映画の仕事をしていたわけではなくて、
うん、
まあ、ちょっとその準備期間みたいなのが 1,2 年ぐらいですね、あったんですね、
うん、
上越に U ターンだからこそできることでしょうけども、うん、実家でふらふらとしていたところ街づくりの人と仲良くなったりとか、
うん、
まあ、そういうふうな形できっかけだったりしたんですけども。
そっか、そのきっかけというのが大事ですね。
そうですね、うん、まあ、ストレートに街づくりなり映画の仕事っていうのは難しかったりするんですけれども、うんうん、自分の興味あるところに身をですね、まあ、投げていった結果こんな形になったわけですけども。
はい、また上野さんね、
はい、
うん、この高田世界観、いろいろな活動をする中で先ほどもお話ありました観光スポットにもなっている、またね、一時はちょっと存続の危機もありましたけど市民に愛される場所になって、今本当に観光バスでね見学に来られる方もいらっしゃるまでになりましたもんね。
そうですね、うん、私自身のミッションとしてはこの高田世界観、まあ、古くて一時は取り壊しの危機にも瀕してたぐらいなんですけども、それを丁寧に建て直していって、その建て直すっていうのは建築を建て直すじゃなくて、まあ、体制として建て直していて、はい、まあ、やっぱり近寄りがたい雰囲気もあったのは一方なので、うん、まあ、それを市民の方並びに、まあ、外からの人ですよね、うん、の方に足を運びやすくするようなことを今もやっていたりするわけですけども。
なるほど、それを一つ一つ、まあ、魅力につながっていってるんだなと思います。またね、お仕事というといろいろなことがあると思います。映画の上映だけではないのでね、その館を守るということでは、はい、なかなかない仕事だと思いますが、どんな業務があるんでしょうか。
まあ、映画の選定とか、はい、映画の、まあ、もちろん映画の営業全般ですよね、チケット売ったりとか掃除するとか、うん、接客とかも含まれますし、はい、いろいろ含めての映画館の仕事だったりしますけども、
はい、
その中でも映画の選定ですかね、うん、大変なのは。
いろいろと珍しい映画の上映があるということで、全国からの、ね、ファンも増えてきているこの映画館、その魅力の一つは上野支配人だと思うんですけど、気軽に声をかけても大丈夫ですか。うん、
もちろん、はい、いる限りは いくらでも声かけてください。
ということで、皆さんね、ぜひ上野支配人に会いにお出かけいただきたいなと思います。高田世界観の上映情報もホームページで随時ご覧いただけるんですよね。
そうですね、はい、いろんな情報が、ホームページ並びに、SNS でも見られるようになっておりますので、ご覧いただければと思います。
はい、毎月この第2水曜日この時間は上越エリアの移住定住についてのお話、そして支配人としてのお話も要所要所お聞きできたらと思いますので、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今日のご出演は高田世界観支配人の上野道成さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また上越市では随時移住相談を受け付けています。移住相談から定住支援まで一貫してサポートしてくださいます。お問い合わせは上越市自治地域振興課 025-526-5111 526-5111 までどうぞ。このコーナーは近日中にポッドキャストと Spotify に配信します。FM 上越のホームページ上越に I ターンのバナーからパソコン、スマートフォンでいつでもどこからでもお聞きいただけます。来週は新潟県産業労働部仕事定住促進課湯本苗さんにお話を伺います。上越に I ターンでした。若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを